はい、ということで聞いていただきましたのは、いつくの沖に赤を夢見てでした。いかがでしたでしょうか。 ABC ならではだと思いますけどね、またこうやってちょっとだけこう想像の中で見えてくる景色変わってくれたらいいなーなんて思います。ここでですね、もう1年半前になりますが、公開の時にお便りいただきましたので、ここでご紹介させていただきたいと思います。拝聴いたしました。男性2人の淡々とした会話がとても上品で味わい深い作品だと思いました。また新作が公開された際には聞かせていただきたいと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。男2人っていうのはね、基本的に変わってないんですけれども、やっぱり時代をちょっとずつ変えてみる、まあ、ちょっとでも大きく変わりましたけども、雰囲気がね違って面白いなと。まあ久しぶりに聞きましたけど、やっぱガラッと雰囲気変わるっていうのは面白いですね。作ってる時に図書くん言ってましたけども、使える音楽がガラッと変わるので組み立ててて面白いっていうふうに言ってましたね。また和風なテイストっていうかね、こういうようなものも含めて思わず聞いてしまうような作品作っていきたいと思います。お便りありがとうございます。続きまして、いつくの沖に赤を夢見て、楽しませていただきました。小田さんの作品は一言一言とても大切に発音されていて、いつも小田さんの作品は言霊だなと思いながら聞いています。しゃべりを趣味にするものとして本当に見習いたいところばかりです。いつくの沖に赤を夢見ては聞く前と聞いた後でタイトルの印象がガラリと変わりました。毎度タイトルに魅せられますが、今回は特に素敵ですね。内容もとても面白かったです。僕は毎回あやいろさんの作品を MP3 プレイヤーに入れて、いろいろなところで何度も聞かせていただいているのですが、そろそろあやいろフォルダが満杯になってきました。けど一つも抜きたくない、不意に聞きたくなる、そんな作品です。次回作も楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。タイトルの印象嬉しいですね。言葉遊びはまあもちろん好きなので、響きのいいというかね、耳に気持ちいいタイトルっていうのはいつも考えてますけども、割とタイトルがこう先行してポンって出てくると物語も収まりやすくなるっていうかね、ラストが見えやすくなるなーっていうのはありますね。持ち運べるプレイヤー、これありがとうございます。 MP3 プレイヤー入れていただいて本当にありがとうございます。ぜひね、広島の厳島神社の波打ち際でぜひ聞いてあげてください。旅行先とか、そうですね、皆さんの住んでる場所の近くとか、そういったところの物語も書いてみたいですね。お便りありがとうございます。それでは続いてもう一つ、4月4日公開の日にいただいたお便りです。ひょっとして海が好きですか、かっこ笑い。でもこうして波の音を聞いているとなんだかしっとりと話に入り込めますね。八七さんの失敗に思わず笑っちゃいました。昨日も一昨日も5日前もてか毎日っていうあたりが、バカでも頑張ろうって気持ちになりますね。それと方言の良さにほんわかしますね。ああよかった、ということでいただきました。ありがとうございます。失敗続きの八七ですからね、方言も褒めてくださってありがとうございます。今回の物語に込めた、まあそうですね、方言も含めてテーマみたいなものですけども、失敗ってこう誰にもね、誰にでもあるじゃないですか。だけどこうだからこそ誰かのためだったら頑張れるんじゃないかなってね、思ったわけです。清盛と出会った時ってこう八七はめっちゃくちゃへこんでる瞬間で、こうだけど慰めてくれたっていうか、彼と話をしたことでこう自分の中にあったこう漠然とした目標とか目的みたいな夢みたいなものをまた改めてね確認する、まあ、命の恩人っていうほどね、ドラマチックなものじゃないですけども、小さな出来事だけどこう自分にとっては夢を描いた瞬間に出会った人っていうのはこうやっぱりね恩人なんですよね。それとこう清盛もね、有名人ですけども、そういう素敵なタイミングだったらいいなって思って書いてますね。一人になる時間を作りたくてこう多分宿場町からふらーっと馬に乗ってやってくるんですけども、 厳島神社が建てられる前ってどうだったか私にはもう分からないですけども、家臣にこう無茶言いすぎだと言われてしまったりとか、理想を現実に変えることがやっぱり難しくて、京都の都で平家という肩書きの中でこう誰にも言えないね、孤独な挫折感を味わってたり、もしそういうタイミングでこう失敗続きのね弥七に出会って海の上の神殿ってそういう夢みたいな話をしたら、それにこう加えて海の上に大鳥居を建てたらどうだなんてこうバカなアイデアが出てくる。でもし清盛がこう今の厳島神社を建てるとこう無理やりにでも押し切ってたりとか命令を下したりした途中に、弥七に出会ってこう、そりゃあその大バカの言う通りやれにゃいけんじゃろう、それがやれたらどんなに幸せかっていう、こうそういう言葉があって、じゃけどわしらが辛い時助けてくれる気がするのは神様だけじゃ、それ以上でもそれ以下でもないですけってね、そういうこう誰かの救いになるというか、自分の決断っていうのが少なくともこう広島で出会った弥七っていう人は幸せに感じてくれるんじゃないかなっていう実感があったら、清盛にもこう優しい人の心があったんじゃないかななんてこう思うわけです。今回はそういう思いをね、厳の沖に赤を夢見てっていう物語に込めてみたりしちゃいましたけれども、久しぶりにちょっと真面目に語っちゃってますね、すいません。皆さんいかがだったでしょうか。たくさんのお便りありがとうございます。これからもあったかいお話ね、作り続けていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで、後半この辺りで、第15回、ロブロードキャスティング、久しぶりにねなんかオーダー一人でやってますけども、次回も、どうぞお楽しみにということで、お相手は脚本担当の小田でした。それでは。